浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第11回でございます。よろしくお願いします。前回がちょうど10回だったんですけども、特に10回ですって言ってもないし、なんか10回だからみたいなこともなかったです。でもいいっすね、あの11回でピンゾロなんでね、全然縁起は11回の方がいいですが、大変ですね世の中は。世の中はってね、そんなにため息混じりに言ってもあれですけども、もうそのいよいよコロナウイルスが広がって、正式な名称を覚えようと思ってるんですけども、もうあれが一切覚えられないんで、あのコロナウイルスってずっと言いますけども、もうほんと大変なことになっててね。やっぱそのね、まあ今学生は学校が休みになってるし、まあそれに伴いお父さんお母さんはめちゃくちゃ大変な状況だと思いますし、そのまあね、お笑い関連も含めてそのライブとかイベントとかが軒並み中止延期になって、それによってやっぱ経済的に大打撃大ダメージを受けてる人もいっぱいいるというね。なんか俺なんてアホだからそんなこと考えてもいなかったですけど、やっぱなんかこのウイルスが流行るとかパンデミックみたいなことって当然人が亡くなったりで大変なことにもなるんですけど、やっぱ経済的にも本当にいろんな影響があるんだなっていうことなんか実感というか痛感しますよね。だからなんかそっか、こういうことになってしまうんだ、こういうのもウイルスの怖さの一個なんだなみたいなのを、病気が流行るっていうことの怖さの一個なんだなっていうのをなんか毎日ビシバシに感じますね本当に。でそんな中ね、バッドホップが横浜アリーナかのライブが無観客になって、それを YouTube で配信してね、急上昇1位みたいなのにもなってましたけど、なんかめちゃめちゃかっこよかったですね。あのこんなこと言ったらまたあれなのかもしれないですけど、無観客ということの渋さみたいなのがなんか出てて、なんかあんな広いとこで誰も見てない中やるっていうのもすげえなんか味が出ちゃうんだなみたいな思いました。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
いや本当にね、もうコロナウイルスのことばっかりになっちゃいますけどね、本当にこの間もう本当に 2,3 日前ですけどもね、ローソンのイートインコーナーでね、普通にホットコーヒーを飲んでたんですよ、ただなんてこともなく。でまあイートインコーナーまあ6席ぐらいあったんすかね。で俺もちょうど真ん中ぐらいにいて、一番端っこになんかまあ俺よりちょっと年上30代前半ぐらいのまあちょっとやんちゃめな兄ちゃんもコーヒー飲んでるみたいな感じで、でそこに同じくイートインコーナーで飲み物を飲もうとしてるおばさんが、まあ50代前半ぐらいのおばさんがこう来てね、ちょうど俺と兄ちゃんの真ん中ぐらいに座ろうとした時にごほごほってまあ軽く咳したんすよね。で確かにそのおばさんは一切マスク的なものはつけてなかったんですけど、で咳した瞬間ちょっと 2,3 歩後ずさりして、俺とその兄ちゃん両方にあ、いや本当すいません、ただの ただの風邪なんです本当に、みたいな。うん、いや俺もその兄ちゃんもちょっとびっくりしちゃって、みたいな。いや確かにこんな時期だけどマスクしてない人がちょっと咳込んだぐらいでそんな、おい、みたいな、お前何やってんだよクソが、おいつけろマスクとか、お前コロナウイルスじゃねえだろうな、みたいな絶対言わないし怒んないし、っていうかそんなこと、なんていうか咳された瞬間もその後も謝られるまで、なんか頭の片隅にも思いもしなかったというか、うん、まあ当然気をつけることは大事ですけど、自分がかからない、人にうつさない、迷惑をかけないっていう意識は特に今大事だけど、いやその過敏になりすぎてるっていうのも本当にね、いやどんだけ過敏になりすぎてるんだよっていう、なんか今あるじゃないですか、本当なんかちょっと前も本当ネットで出回ってましたけど、マスク不足だっつって、なんかドラッグストアの列かなんかのね、その行列で割り込んだ割り込まないだで、なんかボコボコやり合ってましたけど、おっさんが、いい年したおっさんが、本当に、いやそのまずそのまあ割り込みは良くないことですね、それはもうウイルスとかマスク不足とか関係なくね、そりゃもうラーメン屋でも遊園地でも割り込みは良くないことですよ。ただそのだからまあ、うん、なんかそう、あれそのね動画多分ね見ようと思えばねみんな見れるんでね見てほしいんですけどね、そのね全部が載ってるわけじゃないというか、ただそのボコボコやり合ってるとこだけしか載ってないんで、誰がどうで詳しいいきさつはみたいな、その動画だけだと分かんないですけども、その結構ね馬乗りみたいになって殴ってるみたいなシーンもあるんですけどね、危ないよ、だってその映っちゃうんだから、どっちかがかかってたらすごい顔近いからね、普通に行列に下向いて並んでるより喧嘩してる時の方が感染率は高い、感染する可能性は高いですよ。でしかもそれを防ぐためのマスク買いに来てる時ですからね、マスクがないっていうことでもしかしたらコロナウイルスにかかるかもしれない、マスクがあった方がないよりは安全だ、買いに行こう、でもマスク不足だ、あやばい、並ばないと、朝一で並ばないと買えないぐらいだ、じゃあ並ぼう、めちゃめちゃ防ごうとしてるわけですよ。俺よりも格段に意識を持って防ごうとしてる人が馬乗りの喧嘩しちゃうんですから、いや防ごう防ごうがあまりに一番危険な行為を犯してしまってるじゃんみたいな、なんか倫理的にもアウトだしみたいな、だからもうその一番ウイルスに振り回されてますよね、その人たちが、誰よりも。あともう本当に紙不足ね、紙不足ねって言っちゃダメなんですよね、だって紙不足じゃないんだから、あれもねそれこそどっか最初はどこで流れたのか分かんないけど、そのマスクの大量生産に伴って他のティッシュやらトイレットペーパーやらの方が不足するかもしれないっつってあちこちで買い占め、在庫不足、なんかもう本当にね、でツイッターとか見てたら変なコラー画像みたいな、なんか店長からのお詫びみたいなポスターというかその掲示みたいなのに変なコラした文章を貼って変な文章にしてるとか、そういうバカみたいなことまでなんか出回ってる始末で、まあ実際俺の近所のコンビニとかでももう一切置いてないですよね、ティッシュもトイレットペーパーもマスクも。で本当にそのバカじゃねえかなって思うことが、店員さんがキレられてるんでしょ、なんでお前んとこマスクねえんだみたいな、いい加減にしろよとか、いつもここで常連客で買ってやってんだからマスク回せよみたいな、キレられてるらしいですよ、店員さんが客に、いやいやいやいやみたいな、本当になんか だからね、思うんですよね。例えばね、自分のね現状を考えてね、なんか世の中の人はちゃんとして、俺なんて売れてない芸人で何にも社会に貢献してないし、親孝行もできてない、その点ちゃんと働いて家族も飯食わしてとか、俺なんて人間としてダメだとか思ってる皆さん、ゼロではないと思う。今ね、失敗してうまくいってない、自分のやってる仕事が軌道に乗ってないとか、なかなか彼氏彼女に振られたばっかりで元気が出ないとか、自分を追い詰めて追い詰めて、自分は本当にダメな人間なんじゃないか、生きてる価値なんてないんじゃないか、底辺なんじゃないかって思ってる皆さん、自分より下がいましたよ。これを精神安定剤にしてください。今この状況でドラッグストア、コンビニの店員さんにブチ切れてるやつはもう一番下のやつです。今生きとし生ける生物の中で一番下のやつですから。だってもう何にも解決しないんだもん。そのもう同じ子喧嘩してる時と同じことだけど、その怒鳴り散らすことは、ああまたマスクなかったな、どうしようってがっかりして帰るよりも何十倍かリスクが高いですよ。感染リスクが絶対に。だから そんなもんね、もうなんかね、本当にね、全然俺別にバイトでドラッグストアとかしてるわけでもないし、実際俺キレられてもないけど、すごいイライラしてんすよ。こういう話聞くたびに本当にバカじゃねえんだからと思って、本当になんか、いやなんか何にも頭が回らない人を人ってやっぱいるんだなみたいな、本当に。いやだからね、いやだってさ、だからトイレットペーパーもティッシュもね、これだけデマだっつって足りなくなんないよって言ってんのに、いやっつって買い占めるやついんだから、どういう精神で生きてんのみたいな。そんなもん、いやいざとなったら別にケツなんて何使ったって拭けますからね。鼻なんて手で噛んで手洗っちゃえばいいんだからね。えよっぽどトイレットペーパー以外でケツを拭きたくないし、よっぽどティッシュ以外で鼻を噛みたくないんでしょうね。ねえ、教えてあげたらいいんすよね。いや、いくらでも噛めるからね、鼻なんて。いや、別にハンカチ一枚持ってさ、いや、その、ケツ拭くのは嫌にしてもさ、ハンカチ一枚持っといてさ、鼻噛んでちょっと洗えてぐらい、そのハンカチはまあこの時期で捨てだな、みたいな感じでしときゃいいんだからさ、ほんとに。買い占めんなよ。また出品してるやつがいるしね、高額で。いやあれ売れるんでしょ。いや買うな。売る方も売る方だけど、あれ何万も出して、買う方も買う方っすよね、あれね。いやなんで買うかね。いや俺だったらなんか、もしなんか40ロールで6万円とか売ってたとして、なんかティッシュもなんかじゃあ20箱で5万円とか売ってたとして、絶対買わない。俺なんかビトンの財布とか買う、プレステ4本体とかニンテンドースイッチとか買うわ、そんなもん。本当になんかすごいプレミアの1枚3000円の遊戯王カードとか買うし、いいシャンパン飲むしね。えだからいつもそんなん買うぐらいならね、いつも行ってる安いキャバクラでね、いつもドリンク飲ませないやつが3杯ぐらい飲ませてやりゃいいんすよ。いつも延長しないけど2回ぐらい延長して、あーオークションでティッシュ買うよりよっぽどいいよ、本当にって思いますけども、どうすかね。浅野大輔流お金の使い方どうすか。これを機に皆さんやってみてください。オークションでティッシュを買うなら、いつも飲ませないキャバクラ嬢に3杯飲ませる、いいと思いますけどね、本当に。まああとね、いろんなものが中止ね、まあこれしょうがないんでしょうね、その辺は。 まあまあやってる人もいるし、まあ中止してる人もいる、まあやる側もね、そっから感染者が出てそのイベントライブで広がったなんてことが、まあ 0% じゃない以上っていうのは当然ありますよね。でもそれでやっぱその企業が倒産してるっていう現実があるから、本当にね、やっぱ国を挙げてね、誰のせいでもないっていうことだから、救ってあげてほしいですけどね。救えるところは本当に、だってあまりにもその唐突で防ぎようがなくて、その割にも被害がでかすぎるという、本当に大変なことになってます。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
ピカピカの1年生。さあ、この企画は、僕が勝手に調べてきたこと、勝手に喋りたいことを、自分が勝手に喋るというコーナーとなっておりますが、今回は3月で卒業シーズンということで、僕の高校の時の話とか卒業式の話しますということで、ね、それこそ、さっきのとこもちょっとちらっと言いましたけど、卒業式も中止になってね、まあなんかね、卒業式が中止になるっていうのはなんかちょっと何とも言えず切ないなっていう部分がありますからね。まあ、僕卒業式、まあ小学校の卒業式は正直言って何にも覚えてないで、中学校の卒業式はね覚えてますけども、正直まあ特に感動してもないし泣いてもない。ただまあなんか、まあ楽しかったんだよね中学校は。まあまあ卒業かみたいな。で、仲いい友達もバラバラの高校だったんで、まあまあなんとなく悲しいなみたいな。でね、僕の場合はね、高校なんですよね問題が。あのね、普通にまあ全然頭の良くないね、定員割れしてた工業高校に入ったんですけどもね、まず工業的なものに一切興味がないっていうのと、圧倒的な社交性のなさというか、コミュニケーション能力のなさで、友達が一人もできないという最悪な環境のもとですね、もう1学期の途中からはもう、大体昼飯の時間になる前に学校を途中で早退し、で、そこから時間を潰して午後からのバイトに行くという日々を繰り返し行ってた結果、僕は1年でその工業高校を辞め、で、定時制でもないんだよな、俺が行ってた高校って。なんかね、そこ編入したんですけど2年から、通信制なんですよ基本は。通信制っていうのは何かっていうと、まあ学校に行かずに家で勉強するということが基本の学校なんですけども、通いもあるよ、その通信制がメインだけど通いもあるよみたいな高校に編入して、俺はその通いの方でやってたんですよ。でね、またね、これがね、週3回しかね登校日がないんですよね。高校生が、健全な高校生にとってはね本当に大変ですよ。だから本当にバイトばっかりしてるっていうね、高校あとはもう2年、編入してからの2年間は本当に週3日学校にちょいちょい行きつつずっとバイトをしてるという本当に、まあ、クソみたいな高校生活を送ってたわけでね。でね、このね、卒業式なんですけど、僕が2年ですね、だからその通信制の高校に編入してから1年後、1個上の3年生の先輩の卒業式、当然俺その通信制の学校ってね、またこれね、ちょっとね、表現あれですけどね、女はギャルね、本当にもう髪真っ金金のギャル、メイクバッチリのギャルと、男はちょっとまあやんちゃそうな見た目のやつか、なんか本当にさっきまで引きこもってましたみたいなやつしかいなくて、ちょっともう、でまあ俺のね見た目も、まあ俺の見た目は多分どっちかというと引きこもり側の人間だったんでしょうけど、もうほんとね、これがまたね、俺もなんか高校一回辞めて そういうとこに編入したっていうので、より強固な殻に閉じこもってるしでですね、で誰にどう話しかけていいか分かんないみたいなところで、これまた友達が一人もいない、当然その1年1個下の後輩とも仲良くない、同級生とも仲良くない、先輩とも仲良くない、誰も友達も知り合いもいないという状況で、なぜか2年生の時に1個上の3年生の卒業式の代表の送る言葉みたいなのが喋れって言われて、でね、男女1名ずつの俺、その男の1名の方に俺選ばれたんですよ。意味がわからんでしょ。デルトの何の思い出もないんですよ、卒業生。びっくりするでしょ。で先生に聞いたんですよ、なんで俺ですかみたいな。でこれね、また選ばれた女の子の子はそのギャル路線の子だったんですけど、その子はね、その同じギャルの先輩の女の子がまあバーと何人かいて、多分そのね先輩後輩ですごく仲がいい、それはもう見てても分かったんですけど、普段だから選ばれてるんですよ。卒業生の女の子との思い出がいっぱいある、喋ることがいっぱいあるから。でも俺何にもないから、なんでですかみたいな。いやでも浅野くんお笑いやるんでしょみたいな。いやまあ確かに、ね、俺言ってたんですよ、そのまあ将来の進路はみたいな。最初にその編入するときに聞かれて、でなんかいやバカ正直に言っちゃったんですよね。いやまあちょっとお笑いやろうと思ってます、卒業してからみたいな。でいや浅野くんお笑い目指してんでしょ、だったらまあ卒業式で喋ることぐらいできるでしょみたいな。は？え、こいつ何言ってんのかなと思ったんですけど、でももういやでももうごめんね、決定したから、なんか1週間後に書いたその言葉の文章一旦提出してねみたいな感じで言われて。難しいですよ皆さん、これだって俺何にもないんだもん。でそれこそね、その1個上の先輩の卒業式でね、自分語りなんてもちろんしても意味ないわけですよ。で俺の学校の思い出喋っても意味ないでしょ、ないしね、その時点で学校の思い出なんて1個も。で先輩方とのこと、先輩方と一緒にやった学校の思い出、なんかイベントの思い出、学校行事の思い出、普段遊んだ思い出みたいなことですけども、本当一個もないんだから。俺その時バイト先にいた30代のおっさんと40代のおっさんと、そのおっさんの家で鍋つついたりしてたんだから、ないんだから思い出なんてね。だからもう創作ですよ、1から10まで全部。卒業生の皆さん、先輩の皆さん、卒業おめでとうございます。こうやって今思い返してみると、皆さんとの思い出がいろいろ蘇ってきます。皆さんとやった運動、皆さんとやった、まあ運動会なかったから俺が行ってた高校、文化祭とか、なんか授業とか、まあ、まあ放課後遊んだとか、俺全部創作で嘘ついて。だからまあその通信制の高校で、普段学校に登校してきた、俺と同じように学校に登校して通ってる人たちはもちろん、こいつとの思い出はねえなって心の中で思ってるわけですね。でその他ね、通信制で勉強してた人たちが卒業だけ来てるみたいな人がね、何十人かいるんですよね。だから普段登校してる人20人プラス、それはやってない家で通信で学んでる人40人、合計60人ぐらいが、まあ誰かとは仲いいんだろうな、私はこのデブとは思い出ないけどみたいな空気の中、俺は 3,4 分は喋りましたよね、在校生の言葉としてね。でも全部嘘なんだから、誰も何のリアクションもしてないし、みんな彼の卒業式なのに真顔だし、でその俺に発注かけた先生だけ、お浅野くんやっぱりさすがにやらせれば喋れるわね、うんうん見てやなく面してるし、で俺嘘突き通して、で次その女の子の方の言葉ですよ。女の子の方なんてもう喋り出す前からもう涙ぐんでんだから、でもうで喋り出したらもうワンワン泣いて、いやだからそのギャルの先輩とはめちゃくちゃ思い出があったんですね、その女の子の方は。だからもうワンワン泣き出して、でその送られるギャルの3年生の方ももうワンワン泣き出して、でやっと卒業式ムードになって、で最後その女の子が喋り終わった時はうわーみたいな、さっ きデブが喋ってた時何も感じなかった分、もう会場一体がやっと卒業式だみたいなのでもう大拍手ですよ。でそっから俺もその後ですからね、むしろ本番は卒業式のいろんなことがあって、もう俺その間ずっとなんで参加させられてんだろうみたいな、ずっと俺ただ下向いて座ってるだけ、その卒業式何のあれもなく、で1時間ぐらいしてやっと終わって、でその先生、俺に頼んだ先生ももう卒業式の方にグッと入っちゃってるから、俺に何を言うこともなく、俺もう会場全体にお疲れさせたってぼそっと一言後にして電車乗って帰りましたけども、本当に。で俺が3年生として出席した卒業式なんて、もうその1年前の卒業式のインパクトが強すぎて何にも覚えてないですからね。だから俺の人生の卒業式ってもう本当に意味なく言葉喋らされた、その高2の時の1回に集約されてるんですよ。だから皆さんね、中止になるぐらいの方がいい思い出かもしれないね。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングです。ということでね、まあどうですかね、まあしっかり卒業式がやりたかったでしょうね、やっぱね、学生の人はね、みんな思い出もあるし、まあそら誰も知らない人たちの前で延々と嘘を喋るよりはない方がいいかもしれないけど、ちゃんと思い出があったり友達があったりした人はね、まあ卒業式ぐらいは最後ビシッとやりたかったっていうのがまあ当たり前の気持ちでしょうけどね。ただまあその卒業式中止になってよかったぜとクソエンデル、クソみたいなやつらもいるんですから、そういうやつらは俺のこの話に共鳴して、そっか中止になって喜んでるどころか、嘘の思い出喋らされたやつも世の中にはいるんだなっていうことをね、胸に置いて新しい学校、新しい社会で卒業式がなかったことを跳ね返していってほしいと思いますけどね。ちょっとよく意味はわからないんですけども、あれですわ、ね、こんな状況でというのもあれですけど、僕の地元のね、結構近くの町でもね、コロナウイルスの感染者が出たんですよね。だからなんか、まあもうこの状況でコロナウイルスが人ごとなんて全然思わなかったけど、なんか近くに、こんな地元の近くの町でってなると、さすがにちょっとウォッとなるというか、ちょっとビクッとしたというか、ギョッとしたというかね。本当にだからまあ全国でもあちこちでも出てるから、本当にまあ気をつけて、まあ学校が休みになるのも、イベントライブ等々が中止になるのも、なんかやりすぎっていう人がいるのもわかるけど、でもまあ中止時はしょうがないんじゃないかなということもありますしね。でもやってるとこもあるし、例えば映画館も別に閉館してるわけじゃないから、それでも全然楽しみたいよって言って行く人、開催する人をなんかね否定して叩くのもな、なんか本当になんかダブルスタンダードというか、両方の意見どっちもってなっちゃいますけど、でもそうですよね実際。だって苦渋の決断でさ、全部中止にしてさ、赤字背負ってなんとかできる人もいるし、その中止してその赤字がどうにもならなくなる人もいるし、でもそもそも赤字出すわけにもいかないから、批判覚悟で決行するっていう人もいるし、だって誰もさ一概にどの決断も叩けないでしょこんなもんね。えコロナウイルスのバカ野郎って言ってね、 バズってる人がいましたけどね、でもまさにその通りだっていう感じはありますよね、本当にね。ね。で、本当にね、まあ身近でも、俺の身近ではかかってる人はいないですけども、今後可能性は全然ありますからね。だからもうそんなことをはいろいろグダグダ言ってるのもいいしね、まあいろいろ自分の中で考えることは大事ですけども、ただ本当に店員さんに切れるのだけはもう何回も言いますけど絶対にやめた方がいいし、本当にやってるやつ本当にもうどうしようもない、本当に本当に本当にイライラしてますね。やめた方がいいっすよね、マジで。本当いい加減にした方がいいっすよ、本当にね、そういうやつね。ということで、浅野大輔の中心第11回のピンゾロ会も、終わりでございます。ツイッター、インスタグラム等々もやっておりますので、そちらも見ていただければなと思いますし、お便り質問何でも募集しておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。ということで、浅野大輔の中耳炎第1回ももう終わりでございます。本当に切れるのはやめて、自分の中で解決してください。マスクが手に入れられない絶望感は。じゃあね、バイバイ。